웃음나 신디 인포메이션
第3月曜日のこの時間は賢い消費者になりましょうと題して広報三段7月号に掲載の今日は話題を消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただきます。そして後半はタイムリーな情報を伺ってまいります。まずは消費生活センター相談員村上さんに暗号資産を要求する脅迫メールに注意、こちらについて伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
村上さんはこの時間初めてのご出演ということで。
そうなんです。
今年からですか。
はい、この4月から始めまして、はいはい、とても今日は緊張しております。
あ、そうなんですか。でももうあの私たちよりもプロでいらっしゃる、あのこの相談員さんというのは先ほどちょっと伺いますと国家資格ということ、
ね、そうなんですね。
ですね。試験は難しかったですかと伺ったらいいえとおっしゃったけど、いやもういろんな多岐にわたっての内容の問題のようですね。
まあまあ試験もあれですけど、やっぱりこう実際やってみると、はい、いろいろと難しいことがいっぱいあって、ね、毎日勉強の連続です。
あ、そうですか。私たちも勉強させていただいています。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
じゃあ早速今回の、広報さんだ7月号に掲載されている事例ご紹介していきましょう。あなたのわいせつな画像を入手した。マルウェア、これは悪意のあるソフトウェアにより、私はあなたのスマホへ完全にアクセスが可能。私がマウスをクリックするだけで、画像をあなたの友人、同僚や親戚に共有できる。これを回避するには、10万円の暗号資産を送金すること。猶予は48時間。誰かに話したことを私が感知するとすぐに画像を共有するというメールがスマホに届きましたという、もう何とも自分のことと思ったらどうしていいかわからないような内容ですが、今回これをピックアップしてくださったのはどういう理由からですか。
あのこのようなあの脅迫メールがですね、はい、まあ2018年、はい、約3年ぐらい前にあの一時流行ったことがあるんです、
はい、
でその後、まあ、少なくなって下火になってたんですけども、あの今年になってですね、あのセンターの方にですね、このような事例の相談がちょこちょこ入ってきたん で、ね、改めて、まあ、注意喚起をするために紹介させていただきます。
わかりました。じゃあ早速アドバイスお願いしたいと思います。
はい、このメールの特徴ですけども、このわいせつな画像を入手したとかですね、はい、アダルトサイトを閲覧している姿を撮影したなどと、まあ周りの人にこう知られたくない、まあ、自分の秘密の情報に対してこう脅すという手口ですね。
メールの内容がですね、うん、はい、
でまあ、あのスマホの中にある動画とか写真っていろいろ入ってますよね。
そうですね、うん、はい、自分のどこかに送ったじゃなくって、はいはい、入ってますね。
その撮影した情報を、はい、掴んだとかですね、
はい、
でスマホにカメラついてるんでそのカメラを使ってこっそりと撮影したというふうに言って驚かせて、はい、その見た人に不安にさせてあのつけ込むという、まあ、悪い作戦ですね、
はい
はいはい、それと2つ目はですね、あの先ほどの紹介していただいたあの内容にもあるんですけど、パスワードを傍受したとかアクセス可能とかですね、
そうそう、
いかにも、
ね、
うん、ハッキングをしたようなことを、したという記述があるんです、
はい、
で例えばトロイの木馬などのマルウェア、まあ、さっき言った悪意のあるソフトウェア、
はい、
まあ、あのコンピュータウイルスのようなものと思っていただいたらいいんですけども、はい、それを仕込んで、あたかもそのあなたのスマホを遠隔操作できるように思わせるという手口です。
はいはい、
それと3つ目にはですね、暗号資産での支払いを、まあ、この場合要求してたりするんですけど、
はい、この暗号資産って何ですか。
あの暗号資産って、まあ、例えばですけど、あのビットコインとかいうのを聞かれたことあります。
はい、
このインターネット上で、まあ、やり取り できる仮想通貨のことなんですね。はい、で、まあ、スマートフォンからですね、割と手軽にあの始めることができます。
はい、
それとかですね、あのコンビニに行ってですね、プリペイド式の電子マネーを買ってきてくださいというふうに言われて、
はい、
その番号を伝えるという方法もあるみたいです。
はい、
まあ、いずれにせよも、相手の連絡先がよくわからなくてもお金のやり取りができてしまう、
うん、
なので一度まあ支払ってしまうと、 後でその被害救済というか問題解決が非常に難しくなっています。
そうなんですね。
それと、はい、48時間以内とか2日以内とか、
はい、ありましたね、
至急とかですね、はい、そういう時間的に急かせる、やっぱり人間って時間の制約があるとですね、はい、焦ったり、
そうですね、冷静な判断できないですね。
そうなんですね、それと周りの人に言う相談することを口止めする、
あ、はいはい、
というのも入ってたりして、まあ、その人の不安を煽って、うん、パニックに陥れて、はい、冷静な判断力を失わせてしまうという手口がなんです、
う
ん、
はい、
でまあ、冷静に考えてみたらですけども、はい、そんな急にですね、そんなことが降りかかってくることはないはずなんですけども、まあ、その時はもう本人それでいっぱいいっぱいになってしまってるんで、ついつい引っかかってしまうと、
そうですね、
いうメールです、
はい、
それとですね、はい、送信元がですね、その自分自身のアドレスになっていることがあったりするんですね。
はい、
それとかですね、設定したことのあるパスワードが載っている時もある。
あ、そうなんですか。
でそれで、まあ、あたかもその、あなたのスマホを遠隔操作している、
何もかも知っているというような、う
ん、もしくは個人情報を掴んでいると思わせる、ということができるみたいです、
はい、
でそのあとの対処方法でもお話ししますけれども、設定したことがパス設定したことのあるパスワードが記載している場合が問題なんです、
うん、あ、そうなんですね、
うん、どこからかやっぱり情報が漏れてしまっています、はい、なのでもし今も使用中だったらすぐに変更しないといけませんね、
パスワードですね、はい、わかりました。じゃあ、はい、早速対処方法お願いします。
はい、もう一番に尽きるんですけども、メールには対応せず無視しましょう。
あ、最初にご紹介したようなこういう内容のはもう無視しましょう。
それが一番大切です。
返事しなくてももう自分のアドレスは分かってるような気がしますけど、大丈夫なんでしょうか。
このような脅迫メールは大体こうランダムに送信させてるっていうことが多くって、はいはい、無視をすれば何も問題は起こりません。
そうなんですね、
はい、でメールに反応して何か返事をする、もしくはその入力をしてしまうと相手の思うつぼにはまってしまいます、
はい、
なので、無視しましょう、
はい、
それとこんなメールが来てほしくないっていう、相談者の方もおられるんですけども、そういう場合はですね、はい、スマホの迷惑メールフィルターを設定していただくことをお勧めしています、
はい
はい、で、まあ、操作方法はやっぱり難しいという方もおられるんで、はい、その場合はですね、携帯電話事業者のお客様サポートに、まあ、詳しく載ってますし、
はい、
またスマホを買ったお店に相談すれば適切にアドバイスしていただけると思います、
はい、今ご紹介いただいたのはメールには対応せず無視をしましょう、
はい、
それから、まあ、できるだけこういうのを受け取りたくなければ迷惑メールフィルターを設定しましょう。もし難しかったらスマホを買ったお店に相談してみてくださいということですね。
そういうことですね、
はい、分かりました。続いての対処方法は何でしょう。
はい、2点目はですね、使用中のパスワードが使用されている場合は、パスワードを変更しましょうと。
あ、はいはい、
ま、先ほども言いましたけれども、どこからか情報が漏れてしまっているので、
ね、
まあ、悪用される心配があるんです、
はい、
なのですぐに変更した方が安全ですと、はい、いうことです。
じゃあ今使っているパスワードがもしその迷惑じゃなかった詐欺メールですね、
はい、
に入ってたらもうぜひすぐにパスワードを変更しましょうということですね。
はい、
わかりました。続いての
はい、
対処方法は何でしょう。
3点目、はい、メール中の本文に、
はい、
URL、うん、まあ、リンクというかその、アドレスの
ありますね、はい、
A 数字がいろいろ並んだ、ものがあるんですけども、そこをですね、クリックしないようにしましょうと、
はい、
でそこをクリックするとですね、その相手がここへ行ってほしいなというところに誘導するんですね。
はい、
そうするとその不正なアプリをダウンロードさせて個人情報を騙し取るという事例であったり、
はい、
偽サイトに誘導して ID やパスワードなどの大切な情報を入力させて騙し取るという事例など、まあ、多くの被害が見られます、
はい、
なので注意してください。
はい、怪しいなと思っている中の本文中の URL はもうクリックしない。
そうですね、
最初におっしゃったように無視するのが一番いい、ね、ということですね。わかりました。続いてはいかがでしょう。
はい、4点目ですけれども、はい、心配な時はですね、私たちのいる消費生活センター、
はい、
または、消費者ホットライン、はい、188、はい、いややに相談しましょう、はい、特によくわからないとか心配な時はですね、遠慮しないで消費生活センターに相談してください。
はい、
それと迷惑メールの相談を専門に受け付けている迷惑メール相談センターというところがあります。
あ、そうなんですか。
はい、でそういうところも紹介することができます。
あ、はい、じゃあ私たちが今知らなくても消費生活センターの方にご相談すれば、
はい、
専門のところも紹介していただけるということですね。はいはい、でこういう中で秘密を守ってもらえるのかなって気にしてらっしゃる方もあると思いますが、それもしていただけるんですよね。
それはもう消費生活センターなので大丈夫です。
はい、わかりました。続いてもう一つありそうですね、教えてください。
はい、それと残念ながらといいますか、もし支払いをしてしまった時、
はい、
これはまあ二次被害を避けるためにも、必ず消費生活センターや、警察相談ダイヤル、シャープの9110に、
はい、
連絡しましょう。
はい、
でこれ支払ってしまったということはもう詐欺、
う
ん、に引っかかったことになりますので、はい、必ず消費生活センターと警察に連絡してください。
はい、つまりそれを手始めにまた次の被害に遭う可能性もあるから、
そうです、
必ず連絡していただいた方がいいですということですね。はい、わかりました。その他はいかがでしょうね。こういう事例っていうのは他もあるんでしょうか。
はい、今回はわいせつな画像を入手したという、はい、脅迫メールということで紹介させていただきましたけども、迷惑メールとか詐欺メールっていろんな手口があります。
そうなんですね。例えばどんなものでしょうね。
3つだけですけども、1つ目は大手のショッピングサイトになりすまして、はい、アカウントが凍結されましたとかですね、はい、注文の出荷ができませんと、いうメールが送られてきて、それで困ったなと思って返事をすると、うん、
はい、
その詐欺のところに連絡が行って、悪用されるというパターン。
はい、
それと、宅配業者、
はい、
最近コロナでですね、ネットで注文される方多くなってますけども、その宅配業者になりすまして不在通知の連絡が来る、
うん、
でそこで変に連絡することで問題が起きるパターン、
はいはい、
それと3つ目がですね、金融機関、
はい、
銀行とかカード会社とかいう形で、はい、連絡が来るんですけども、その安全向上のためにパスワードを変更してください、
うん、はい、
っていう、一見親切そうなメールであったりですね、
はいはい、
カードの利用確認をさせてくださいと、
はい、
いうことで、ID とかパスワードの情報を取られるというパターンなどありますので、
はい、
注意をしてください。
今の子を聞いてますと、ついうっかりしてしまいそうな気もしますので、
はい、
ぜひちょっと注意点ご紹介いただきたいと思います。
はい、これも結局同じなんですけども、メールに反応してしまうということが、もう相手の、思うつぼということになりますので、その ID やパスワードなどの個人情報を引き出されたり、金銭を要求されたり、問題に巻き込まれる可能性があるので、
はい、
もう、反応しないということですね。はい、もし怪しいと思ったら家族や友達など、周りの信頼できる方に相談をしてください、
はい、
でまた消費生活相談にも気軽に相談してください、
はい、
でメールに対してですけど、このメール詐欺かもと、すべてのメールをですね、一旦はですね疑ってみることが大切です。は
い、そうですね、
で騙されないコツはですね、
教えてください。
一つはですね、不用意にメールを開かない、はい、もうこれ関係ないなと思ったら、も
う
最初から開かない、
はい、
それと、2番目は URL のリンクとかをクリックしない、
はい、
で3点目は何かあっても個人情報は入れないと、
うんうん、
入力しないということが大切です。
そうですか。じゃあちょっと今までの注意点などを含めてちょっと一言まとめていただけそうですか。
はい、スマートフォンっていうのはですね、電話とかメールだけでなくてですね、カメラがついていて、
はい、
アプリを追加していろんな機能を増やしていくことができる、はい、まあ、小さなパソコン、
ね、そうですね、今となっては、ね、はい、
でとても便利な代わりに、まあ、リスクもあります、なのでそのウイルスに感染しても大変です、
そうですね、
うん、先ほど紹介した迷惑メールフィルターだけでなく、まあ、セキュリティ対策も必要です。
そうですね、
でセキュリティ対策ソフト の利用をお勧めしてます、
はい、
で携帯電話事業者が提供するセキュリティサービスもございます、
はい、
でそれと OS やアプリもその最新のバージョンにバージョンアップしておくことが大切です、
はい、
それでよくわからないときは、携帯電話の事業者のお客様サポートや、スマホを買ったお店に問い合わせてことが大切だと思います。
ありがとうございます。そして夏休みね、もう入るところですので、ちょっと子どもさんのスマホのことも最後にちょっと付け足していただけますか。お願いします。
はい、近頃小学生のお子様も、まあ、スマホを持つようになってきています。はい、
そうですね、
その大切なお子様から有害サイトとか有害アプリに、はい、巻き込まれることを防ぐためにですね、各携帯事業会社が安心フィルターというフィルタリングサービスを出されてます、
はい、
ぜひご活用ください。便利なスマホを上手に賢く活用して、被害に遭わないように注意することが大切だと思います。それと、まあ、繰り返しになりますけども、よくわからないときはもう携帯電話事業者のお客様サポートとかですね、スマホを買ったお店に相談してください、それと心配なことがありましたら遠慮なく消費生活センターの方にご連絡していただきたいと思います。
は
い、
では最後に連絡先ご紹介ください。
はい、三田市消費生活センターの電話番号は079-559-5059 です、相談日は、月曜日から金曜日と、第2、第4、土曜日、受付の時間は、10時から17時、午後5時までになっています。場所はキッピーモール6階の三田市まちづくり協働センターの中にありますので、気軽にお越しください。お休みの時ですね、
そうですね、
お休みの時は、消費者ホットライン188いやいやに連絡、電話していただくと空いている身近な消費生活相談窓口、もしくはその国民生活センターにつながるようになってます。なのですぐに、まあ、連絡してもらったら誰かが対応していただけるというふうに思っていただけたらと思います。
はい、
で繰り返しになりますけど、何かありましたら本当に気軽に遠慮なく消費生活センターの方にご連絡ください。私たち相談員が丁寧に相談にお答えいたします。
そして秘密も守ってくださるということですからね。はい、はい、どうもありがとうございました。ここまでは、相談員の村上さんに暗号資産を要求する脅迫メールに注意、広報サンダ7月号に掲載の話題お話しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは後半は変わりまして、まちづくり協働センターの消費生活ご担当の小寺さんに、高齢者の自宅の売却トラブルに注意、こちらのお話をしていただこうと思っております。ではお入りいただく間にもう一度連絡先ご紹介しましょう。気軽にご相談くださいという電話でしたらば、電話番号は 079-559-5059 お休みの時は消費者ホットライン188いやいやと覚えておかれたらいいんではないでしょうか。 さあそれではお入りいただきました小寺さんにお話を伺ってまいりましょう。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回後半の、話題は高齢者の自宅の売却トラブルに注意、
はい、
かなりニュータウンができて、30年、はい、40年ということで三田にも随分、ね、関係のある話題ですけども、今回これをピックアップしてくださったのはいかがですか。
はい、全国の消費生活センターで、強引に勧誘され、安価で自宅を売却する契約をしてしまった、
はい、
あるいは、解約したいと申し出たら、薬金を請求された、
はい、
自宅を売却し家賃を払ってそのまま、自宅に住み続けることができると言われ、
一見いいですね、
契約したが、解約したいといった、はい、自宅の売却に関する相談が、寄せられているということがあります。
そうなんですね、大きな不動産のことですからね、
はい、
でもう少し詳しくご紹介ください。はい、
消費者が所有する自宅を、不動産業、産業者に売却した場合、クーリングオフは、できません。
これはクーリングオフはできない。
できないですね、はい、で、契約の内容をよく理解しないまま安易に売却の契約をしてしまうと、特に高齢者の場合、
はい、
住む場所が見つからなかったり、解約の際に違約金を、支払うことで生活資金が少なくなったりするなど、今後の生活に大きな影響を生じる可能性があります。
そうですね、
そこで、高齢者が契約当事者となっている自宅の売却トラブルに関して、今回相談事例を紹介し、消費者のアドバイスをお話したいと思います。
はい、わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあ早速、今回ご用意いただいた相談事例、私の方から紹介していきましょう、
はい、
有利な話があると長時間勧誘されて売却と賃貸借の契約をさせられたという、詳しくご紹介していきましょう。要介護認定を受け一人暮らしをしています。自宅に不動産業者から電話があり、住宅について有利な話があるので聞いてほしいと言われ訪問を了承したところ、その日の午後営業員2人が訪ねてきました。自宅マンションを1000万円で買い取ります。その後は13万円の家賃を払って住み続けられ、管理費や修繕費、固定資産税がかからなくなるのでとても有利ですと言われました。マンションを売るなどという重要なことを一人では決められないと言って断ったのですが、1000万円を家賃に充てれば7年間は払っていけますよ、マンションが古いので早く決めないと売れなくなりますなどとすかされました。その後もう一人営業員が加わり、夜11時ごろまで夕食も食べずに勧誘され、だんだん意識が朦朧としてきて、1000万円がもらえるならばと思い契約書にサインしてしまいました。その後よく考えたら家賃は高く、そんな金額は払えないと思い業者に契約をやめたいと伝えましたが、もっと安い賃貸物件を紹介するというだけで解約してもらえませんでした。私は自宅に住み続けたいので解約したいです。なかなかもうちょっと切実な、
はい、
どうしたらいいんでしょうかという内容です。
はい、
ぜひアドバイスをお願いいたします。
はい、はい、まず1点目がですね、
はい、
自宅を不動産業者に、売却した場合は、先ほども言いましたようにクーリングオフはできません。
は
い、
クーリングオフはできません、はい。
で、消費者が不動産業者に自宅を売却する場合には、クーリングオフはできず、売買契約が成立してしまうと無条件で契約を解除することはできません。
ああ
、はい、で売主が契約を解除する場合は、手数金の売約の買い主に支払う、いわゆる、手付売買しで解除することとなり、はい、手付解除の、期間が過ぎてしまうと、ほとんどの場合は契約、条項に基づく違約金が必要となるため、注意が特に必要です。
そうですね、
で不動産に関する取引は高額な取引であることが多く、違約金の額が高くなってしまうことがあります。
はい、分かりました。
はい、
はい、
で2つ目ですけども、
はい、
よくわからないことや納得できないことがあったら、解決するまで契約はしないでください。で不動産に関する取引は必要な手続きなどで非常に多く複雑な仕組みになっていることもあります。
あ、はい、
どのような仕組みになっていて誰にいくらでいつ売却するのか、売却後住宅に不具合等が生じた場合にはどうなるかなど、ついて、よく理解 してから契約してください、
はい、
で 不動産業者の説明を聞いたり書類に目を通したりしても、うん、よくわからないことや、うん、まあ、納得できないことがあるときは、
はい、
それがまあ解決するまでは、まあ、ここは大事なんですけども、はい、契約はしないでください、
はい、
また、まあ、契約する前に、うん、まあ、家族や、ね、あの友人等の信頼できる方に相談して、うん、できるだけ、まあ、一人で応じないようにしてください。
あ、はい、わかりました。
はい、で次は3つ目ですけども、
はい、
勧誘は迷惑だと思ったら、まあ、きっぱりと今後勧誘しないように伝えましょう、
はい、
でまあ、不動産業者から有利な話があるなどという、うん、まあ、勧誘の電話がかかってきても、
はい、
まあ、安易に訪問は許さず、
ええ、
自宅を売却 するつもりがない場合は、まあ、自宅は売りません、契約はしませんなどと、売却の意思がないことをその場できっぱりと明確に不動産業者に伝えてください、まあ、この場合ですね、消費者が勧誘を断ったにもかかわらず、勧誘を続けることは禁止されています。
なるほど、はい、
まあ、勧誘してほしくない場合にはもう勧誘はしないでください、やめてください、まあ、と、まあ、明確に不動産業者へ伝えましょう。また迷惑な勧誘に関しては通話録音装置や迷惑電話対策機能のついた電話機を利用することも考えて、まあ、知らない電話番号からの電話には出ないようにしてください。
今回の事例だったら、はい、まず電話がかかってきたときに、はい、まあ、もちろんもしかしたら少し興味が終わりだったかもしれないから、はい、一人ではなくて、はい、何人かで対応すればちょっとマシだったのかなという気もしますね。まあ、
知り合いの方、ご家族の方に聞いていただくのがいいかなと思いますね。
ですからかかってきた業者さんが本当の、はい、こういうシステムのお話をされる場合もあるけれど、はい、そうじゃない場合もあったりするので、
はい、
こういうのが今ちょこちょこと出てますよというニュースとして皆さんに知っていただきたいですね。
そうですね、はい、
で断る場合ははっきりと自宅は売りませんとか、はい、もう勧誘はしないでくださいという言葉を使った方がいいんですね。
そうですね、はっきりと断ってくださいね。
日本語のちょっと謙虚な結構ですという言葉は、はい、OK ですというふうに、
まあ、そうですね、捉えられますのでね、
というふうに言われがちなので、はい、はっきり断った方がいいということですね。
はい、はい、お願いします。
わかりました、はい、じゃあ最後にまとめてください。
はい、不動産業者からの説明がよくわからず、まあ、不安に思ったらよく考えずに契約したが、やはり解約したいと思ったりした場合には、まあ、できるだけ早く三田市消費生活センターにご相談ください、
はい、
電話番号の方は 079-559-5059 です。相談日の方は月曜日から金曜日、まあ、および第2第4土曜日、相談受付時間は10時から17時となっております。
はい、分かりました、ありがとうございました、はい、後半はまちづくり共同センター消費生活ご担当の小寺さんに高齢者の自宅の売却トラブルに注意についてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第3月曜日、賢い消費者になりましょうと題して広報サンダーに掲載の話題とタイムリーな情報を伺ってまいりました。次は8月16日を予定しております。次回もぜひお聞きください。